Yeah. マタイ23章の13節、それではお読みします。しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入ろうとしている人々をも入らせないのです。ですね、まずこの時の状況をですね確認しておきたいと思うんですけども、22章で、もはやですね、もはや誰もと、イエス様に論争を仕掛けてくる人はいなくなったわけであります。それで23章の一節で、その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてとしだしたわけですね。今度のイエス様の話の対象は群衆と弟子たち、イエス様を支持する人たちであります。ですからこのあなた方はというのは、その弟子たち群衆たちを指してあなた方と言っているわけでありまして、例えば23章の3節で、ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさいと、彼らというのは律法学者パリサイ人たちですね。でその彼らがあなた方すなわち群衆や弟子たちに言うことは皆行えと、モーセの座を占めているからです。それは間違いを言っているわけではないからです。そういうわけでこのあなた方というのは群衆弟子たちであるはずなのに、この13節では偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はと、あなた方が入れ替わってるんですよね。今言いましたように群衆と弟子たちに対してあなた方はと語っている場面なんですよ。もう22章で律法学者パリサイ人たちは何も言ってこなくなったから、もうまあ、じゃあもういいよって感じで、彼らに背中を向けてですね、あなた方はねって弟子たち群衆たちに、あなた方はこうでありなさいよと話していたはずなのに、いつの間にやら律法学者パリサイ人たち、あなた方はになっちゃっていると。どこから話す対象が変わりましたか。いつイエス様話の対象を変えられたんでしょうか。改めて22章の46節、それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来もはや誰もイエスに会えて質問をするものはなかった。ここ注意していただきたいんですが、もはや誰も論争するものはいなくなったというのはその日以降なんですよ。その日その時はそこにまだ律法学者パリサイ人たちね、イエス様に言いまかされてぐうの音も出なくなって、そのままぼーっと突っ立ってたわけですよ、そこに。でそのもはや何も言わなくなった律法学者たちに見切りをつけて背中を向けて群衆たちに話し始めた、ね、それが23章でしょ。彼らの言うことは行いなさいよってね、彼らはこうこうこうだけど行いなさいよって、しかし忌まわしいものだなあなた方はって振り返って律法学者パリサイ人たちに忌まわしいって嫌味で言ってるわけですよ。そんな状況です。さて問題はですね、このイエス様の批判の雨あられ、3月でも雪が降る季節ですから、そんな季節ですから雨もあられも降りますよね、もうイエス様はここで忌まわしい忌まわしいっていう、もう痛烈な批判をなさってるんですよ。何がそんなに忌まわしいのか、そのことをですね何回かに分けてお話ししたいと思うんですけども、とても1回では語りきれませんから、今日は13節のみです。私の説教はですね、文脈重視、文脈が大事といつも言っておりますが、今日はこの13節だけです。珍しいでしょ。もちろん文脈無視はしませんけど、 でもそれでもこの13節は注目すべき御言葉ですよ。なんと皆さん、人々が天国に入るのを妨害しているっていうんですよ。誰がですか？人が天国に入るのを妨害するって、そりゃ悪霊かサタンかですか？それともバールの預言者たちがやってきたんでしょうか？違うんですよね。誰が妨害してるかって言ったら、まことの神様を信じている宗教指導者たちがですよ、ね、いわば私たちの仲間って言ってもいいのかもしれない、当時の人たちにとってはですよ。というか偉い先生っていう、そんな立場にいた人たちですよ。で、そういう宗教的指導者たち、まことの神を信じる偉い人たちが天国に人が入るのを妨害してるっていうんですから、忌まわしいですね。忌まわしい。なぜそんなことが起きるのか。理由としてはイエス様がおっしゃるにはですよ、彼らは自分も入らずと、人を入れてやらないだけじゃなく自分も入らないと。なんで自分は入らないんでしょうね。入ろうって気がないんですよ、天国に。入ろうと思えば入れるかもしれないのにですよ、いくら律法学者パリサイ人とはいえですよ、やっぱり天国入りたいな、どうすればいいんだろう、そうか悔い改めかっていうふうになれば入れないはずはないはずなんですけれども、でも入る気がない、自分たちは入らない。普通に考えたら自分だけ入って他の人には入らせないっていう意地悪なやり方もあると思うんですけどね、いわゆる独り占め、独り占めして他人には天国分けてやらんっていう、そういうことは大いにあり得る、まあ困ったものですけども、それはあり得るけど、自分も入らないってどういうことでしょう。天国に行きたくない人なんているんでしょうか、この世の中に。地獄に落ちても構わないっていう人ならいますよ。ただその人は、そんなことを言う人は本気で地獄があるとは思ってないから、そんなことが言えるんですよ。地獄に行きたいなんて、そんなことを言う人は普通本気で信じてたらですよ、地獄っていうものをね。だけど、いやいや死んだら終わりだって思ってるから、そんなことが暴言が吐けるわけですよ。地獄に落ちても構わない。いや絶対嫌ですけどね。私なんかそれが嫌だから教会に行ったんですよ。空を見上げてね、ああ神様っているんだって。もうそれは今から考えれば聖霊による悟り、それはパウロに対してね、主がサウロサウロなぜ私を迫害するのか、あなた誰ですか、わしはキリストだっていう、そんなやり取りがあったのと似たような感じで、あ神様いるんだ、神様がいるってことは天国があるということは地獄もあるということは俺は地獄だ、地獄は嫌だって、生きてても苦しいこといっぱいなのに死んでからも地獄なんて絶対嫌だ、教会に行こうって、そうなる、これ当たり前だと思うんですよ。でも死んだらおしまいって思っている人は平気で言えます、地獄に落ちても構わないってね。ですから同じようにですよ、天国があるってことを本気で信じていないならどうなるか。どうしても天国に行きたいんだなんて気持ち起きてこないですよ。だって天国なんかあるはずないって思ってるのに、なんで天国行きたいっていう気になるでしょうか。ならないですよ、ね、だから自分も入らず、天国何それって、おいしいのみたいな。律法学者パリサイ人たちがですよ、自分も入らずって、天国入る気がない、天国あるなんて本気では思ってない、それでも信仰者かということですよ、うん、だからまあしばしばお話ししてますけど、その何ですかね、 タイトルというか、肩書き、そうそう、肩書きだけで信じてはいけないということですよ。どんな立派な肩書きを持った人でもそれで信じてはいけないというよりも信じない方がいいというか気をつけた方がいい。だって牧師の中にはですよ、まあ何回も言ったことがあると思うんですけど、神様がいるかどうかは分かりませんって本気でそういう牧師いるんですからね。じゃああなたはなんで牧師になったのって思うんですよ。なんで神様のことを教えるのって、不思議でしょうがない。もう世界七不思議の七つ独占してもいいぐらい不思議ね。神様いるかどうかわからない人がなんでクリスチャンになるか、牧師になるか、不思議なことがあるもんですよ。だからまあそんな人がいるっていうのはもうね、ある程度仕方がないというかどうしようもないというか勝手にしてくれって感じなんですけどね。もういくら議論したって話噛み合わないんですよ。だからもう人の考えをね強制的に変えるなんていうことはできないわけですから、そして世の中から異論を、一切取り除くなんていうことも不可能です。私と同じ考え方しか認めないなんていうことはできないわけですよ。そうだからといって洗脳するわけにもいかないわけですから、もうしょうがない。そんなことを言う牧師がいるというのもしょうがない。知らん、もう勝手にしてくれってことですよ。だけど困るのは天国に入りたいっていう人の邪魔をするっていうのが困る、ね、自分が入りたくないって言うんだったら入らなくていいですよ。もうね、無理に入れとは言わないけども、入りたい人をほっといてやってくれと、ね、なんで邪魔するんだということですよ。畜生、邪魔してやるっていうその心境、ね、どんな心境ですか。羨ましいんですか。 あいつ天国に入りそうだな、くそ邪魔してやるって思うんだったら、羨ましいんだったら自分も一緒に来ればいい、そう思うんですけどね。本当に忌まわしい、そういう邪魔はなくなってもらいたいもの、妨害はなくなってほしいんですよ。でもそれでも、ね、憎まれっ子を世にはばかるというがごとく、なくならない、妨害するものはなくならない。今で言えば繁栄の神学なんかその一つじゃないですか。クリスチャンが天国に入るのを妨害するものとしてはですよ。だってその繁栄の神学によってですね、クリスチャンの心はどうなるかって言ったら、この世の欲得、地上の利益、そういうものに心が向かってしまうわけですよ。本来ならば私たちはイエス様おっしゃったように、あなた方の心のあるところに宝がある、逆か、あなた方の宝のあるところに心があるんだって。そうそうそうですよね。どこに宝があるんですかって、私たちの宝は天にあるんだっていう、だったら天にあるものを思いなさいと聖書は教えるわけでありまして、それがコロサイ書ですよ。よかったら開いてください。コロサイ書3章2節、コロサイ書の3章2節、よろしいでしょうか。コロサイ書の3章2節お読みします。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。アーメン。なぜでしょうか。なぜ聖書はそう言うのか。それはですね、3節に書いてある通りですよ。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです、ね、私たちはすでに死んでいて、これケンシロウのセリフじゃないですけどね、お前はすでに死んでいるって、 でも本当にある意味私たちはすでに死んだも同然のもの、どうせあと長生きして40年とか50年とか、人によってはね長生きするかもしれませんけど、当然いつかは死ぬもの。でも本当の命は神のうちに隠されてあるから、ね、まだ自分のものになってないってことなんですよ。約束はされてます、永遠の命はね、約束はされてるんですよ。だけどまだ自分のものに手に入れてないんです。この約束はあるからもう手に入れたも同然なんですけど、実際には手に入れてない。今私たちはこの地上での、有限の命を生きている。事実死ぬわけですよ。死ぬことは決まってるんですよ。もうすでに死んだの同然なんですよ。だけども本当の命は隠されてあって、それを私たちはそれを見失わないようにして、それを握らなければならないんです。だからあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいって、ね、宝はどこにあるか忘れちゃったらダメですよね。大事な宝だから隠しておこうと思って、どこに隠したか忘れたっていうことがね、ありがちなわけですから、メガネどこってね、メガネどこってこう頭にかけてるメガネどこっていう感じにならないように、永遠の命、まことの命どこって、天を思えっていうことですよ。何が私たちから天国を奪い去るんでしょう。一つは地上に執着する思い、それが、私たちから天国への興味を、天国への興味を私たちから失わせる力として働くんだと思います。例えば死人の生き返りというのが大流行りしましたね。まあそれが本当ならですよ、そして若い人がね事故で亡くなったって、そんな時に信仰によって生き返ったっていうんだったら喜ばしいことかもしれませんけども、けどもですよ、信仰のレースを走り抜いてやっと天国って、そんな時にですね、行くなって戻ってこいって、それはどうなんだとね、生きていてこそなんぼだって言うのかっていう感じでね、死ぬな、死なないでくれ、生きろって、ね、生きろ、死ぬまで生きろって、いや死ぬまで生きたから死ぬんじゃないんでしょうかね、きっと。死ぬということはまあ喜ばしいとは言いにくいですけども、でも私たちクリスチャンにとっては必ずしも敗北ではないんですよ、死ぬということ。もう一箇所聖書、第一ヨハネ5章の4節、第一ヨハネの5章の4節、よろしいでしょうか。第一ヨハネ5章4節をお読みします。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アーメン。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。どんな信仰がですか？勝利って何ですか？信仰によって勝利できるってどんな形が勝利なんでしょう？信仰によって出世することでしょうか？信仰によって金持ちになることでしょうか？ 信仰によって大きな街道を建設することでしょうか。信仰によって、プール付きの牧師館を作ることでしょうか。五節に答え書いてますよね。五節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか、ね、これが勝利なんですよ。イエスを神の御子と信じるということが、それがどう勝利かって言ったら、イエスを神の子と信じたらどうなるのかってことですよ。金持ちになるとか考えたらおかしいわけですよ。イエスを神の子と信じたらどうなるか、それは罪が許されて救われる、天国に入れるっていうことじゃないですか。ね、それが勝利なんですよ。信仰による勝利、世に打ち勝った勝利だ。世とは何かって、それは罪と死の世ですよ。その罪と死というものに勝つ、それがイエスを神の御子と信じる信仰、天国に行けるということ、それが信仰による勝利。ところがですね、ある人たちは地上で勝ち組に入ることが勝利だって考えてる節があるんですよ、ね、いや私たちは、いや聖書が言うのは天国に入るのが勝利だと、勝ちだって、いやいや違う違う、地上で勝ち組に入るのが勝利だって、信仰の結果だって、そんな風に考えてるんじゃないかと思えて仕方がないわけです。そういうものにキリスト教が汚染されてると思うんですよね。騙されてる。イエス様がおっしゃったことを思い出すっていうか覚えてないんじゃないかなって思ったりしますよ。イエス様なんておっしゃったかって、たとえ片手片足を失っても天国に入った方がいいって、このイエス様の教えをどこへやってしまったのか。何も失わない豊かさに満ちる、それが信仰であるかのように考えられているのかもしれないと思うんですよ。終わりの時代ですね。終わりの時代、この信仰、キリスト教という信仰もですね、二極化する、していくと思います。今からさらにですね、二極化、つまり一方は命のない形骸化した信仰としてのキリスト教、もうもはやそれは蔓延してますけどね、命がないですよ、もう規則だけ。それか逆には御利益主義のキリスト教、この二極化していく、それが終わりの時代だと思います。ですから私たちはですね、天国への期待を、天国への興味を失わないようにしたい、ね、天国のことを忘れちゃダメなんですよ。忘れたらいけないというか、地上のことで頭がいっぱいになってしまってはいけない。もちろん地上のこと大事、それを無視するわけにはいかないですよ。もうその信仰によってね、この地上の人生を、転ばず倒れず歩いていくためにイエス様に支えてもらわなきゃいけないわけですけども、しかしこの地上の人生をしっかりと生きていくために必要なのが天国の信仰じゃないですか。ね、それなくなったら地上の人生転びまくりですよ。だって救いがないんですからね。最終的には死んでおしまいだったらね、何の人生かってことです。だから私たちは天国への興味を失わないようにしていきたいと思います。なぜならいつか必ずその時が来るからですよ。天国というその門を叩かなければならないその時、それは避けて通ることができません。知らんふりすることもできません。向かい合わなければならないんです。必ずその時来るんですから、 天国か地獄かと振り分けられるその最後の審判の時が、何にも増して天国という、そこにこそ私たちの全ての問題の解決があるからですね。いろんな問題がありますよ。本当に、や病気だとか苦しみ悲しみ、それから死命、いろんな問題あっても天国ということによって全て解決するわけですから、その天国に興味なくなったらね、大事ですよ。ですから私たちはこの聖書を通して、このような礼拝を通じて神様からですね、天国への思いをさらに強めていただいて、その思いを日々強めて保ち続けて、いつの日かやってくるその時に向けて、恐れることないように、恐れることのないようにですね、歩んでいきましょう。お祈りしたいと思います。
Thank you.
の恵みを